レディオジャーナル、頑張る富山の企業事業事。この番組は富山のビジネスシーンで活躍するさまざまなジャンルの企業人にスポットを当て、その人物像、未来へのビジョン、若者への提言など企業人としてのリアルなメッセージを1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは株式会社五郎丸屋代表取締役渡辺勝明さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
今はティーゴっていう形で、まあ、若い人たちも結構知ってると思うんですけれども、はい、五郎丸屋さんっていうのは薄氷という名前で昔は結構私たちも愛用してたんですけれども、は
い、ありがとうございます。
やっぱり飽きが来ないし、お茶なんかの時に本当にちょうどいいで、あの薄氷っていうネーミングは、はい、いつ頃から。
これはもう江戸時代の中期ぐらいなんで、はい、うん、1752年に作られたということになっておりますね、うん、1752年なんでもう265年余りですかね、うん、
はい、はい、でそれがずっと今まで来てるわけですよね。
そうですね、はい、その、まあ、名前もそうですし、うん、まあ、製法も含めて、うん、はい、代々受け継ぎながら、まあ、この部分はですね、よく取材とか受けても製法とかはね極秘で見せてないんですね、うん、なので本当限られたスタッフが作ってるという形になってます、う
ん、あの宿場町っていう、いわばそういう県境の町なんですけど、五郎丸屋さんがそこに落ち着かれたっていうのは昔から住んでらしたんですかね。
そうですね、あの石川県と小矢部の県境にですね、はい、うん、五郎丸っていう地名が集落があるんですね、はい、で、まあ、うちの先祖がですね、初代がそこから今の場所に移り住んできて商いを始めたので五郎丸屋という名前に、はい、なってるんですね。もうそれが江戸時代の多分初期ぐらいだと思うんですが、うん、はい、そこからまあ商売を始めて、うん、和菓子屋を始めたのが5代目ということになっております。
あ、はい、あ、じゃあその前は違うご商売だったんですか。
そうですね、はい、
あ
の商屋をやってたというのは聞いておりますが、はい、
商屋さんだったんですね。そのあたり一帯を仕切っている。あ、そうなんですね、はい、でその和菓子を始められたきっかけとかっていうのは伝わってるんですか。
はい、そうですね、特には伝わってないんですが、うん、まあ、最初に5代目がその薄氷を北陸のその冬の風情ですかね、うん、それをお菓子に移したのが始まりだというふうには聞いておるんですが、うんうん、
なかなかその和菓子って言っても、ね、はい、昔はお砂糖とかも手に入りにくいし、
そうです、はい、やっとね、うん、国内で砂糖が製造されたぐらいの時ですか、
うん、ぐらいの時ですよね、だからそういう貴重なものを使って、はい、その職人さんですよね。
そうですよ ね、はい、
その職人さんの技術とかっていうのはどこから持ってこられたんでしょうね。
そうですね、多分だから砂糖っていうのも多分最先端の材料だと思うんですよね、うん、そういうものを作って、まあ、試行錯誤しながらたどり着いたんだろうなというふうには思いますけど、はい、
そうですよね、今で言えば本当に最先端の技術力と、その材料と、そういう意味では本当にベンチャーというか、
そういうことになりますよね。
そうですよね、はい、それをこうなさったっていうそのあたりがちょっと非常に興味があるんですけど、はい、皆さんそういうベンチャースピリットみたいなものを代々引き継いでいらっしゃるんですか。
特にまあ自分はですね、和菓子を考える、うん、というのをまあ企業理念に考えております、はいはい、これっていうのは常にですね、和菓子というものをその時代に合うものというか、うん、まあ、先も見据えてですね、うん、考えながら作っていきたいなというところから思っておるんですが、はい、自分学生時代はですね、全く違う学部にいたんです、うん、工学部にいたんですね。
工学部
でソフトウェア開発を、はい、やっておりまして、はい、まあ、大学3年生ぐらいの時ですかね、うん、まあ、自分は次男なんですが、うん、和菓子をやりたいというような思いがちょっとすごい芽生えてきまして、うん、でその後ちょっと東京の和菓子屋さんで3年ぐらい、うん、信用したんですが、うんうん、その時の和菓子の師匠にですね、うん、唯一褒められたことがありまして、うんうん、それがですね、渡辺君はとにかく考える力があると、うん、はい、一度だけ褒められたことがあったんですね、うんうん、で、まあ、それがきっと自分の中では強みなんだろうなというふうに認識して、うん、あの和菓子の製造をちょっと取り組んでるという形ですかね、うんうん、
あ、じゃあご自分でも作られるんですか。
あ、そうなんです、はい、
そうなんです、
はい、普段は製造のを中心にやっておりまして、うん、はい、 でもちろん信用自体も経営とかそういった部分ではなくて、うん、製造という部分を基本から学んでいったという形になりますね、うん、
そのソフトウェアを作っていて、はい、和菓子に行こうというそのきっかけっていうのは何だったんですか。
まあ、どうなんですかね、まあ、その当初はこれからそういったソフトウェア開発の時代だろうなというところで進んだんですが、
う
ん、まあ、実際そこに入ってみるとですね、はい、まあ、自分今今年でも49になりますが、はい、その当初自分が大学の時って今ではね誰でも一人一台パソコンを持ってますが、はいはい、なかなかね家庭一台あるかないかといったような時代だったんですね。でそういう中で入った時に、うん、結構できる人っていうのは必ずもう自分のパソコンを持っていて、はい、ある程度もうできる人たちだったんですね、うんうん、でそういう人たちとこう対比した時にちょっと自分は明らかにできなかったんです、うん、はい、なのでこの世界でちょっとやっていけるのかなっていうようなところもありましたし、一番影響を受けたのがテレビ番組で料理の鉄人っていう番組があったんですね、はい、ありましたね、はい、で自分たち大学時代ってその番組がすごい人気があってですね、うんうん、で自分もその番組が大好きで、その食材をですね意のままにこう操りながら調理されているその職人の姿がすごいかっこよく映って、うんうん、まあ、自分もそういう風になりたいなっていうような思いがあった時に、うんうん、まあ、自分が実家が和菓子をやっておりまして、うんうん、はい、そういったものをやればそれの食の文化というかそういったものにつながっていくんじゃないかなという風に思いがありまして、
うんうん、はい、あ、そうなんですか、
なので、まあ、単純にテレビの影響という、
はい、いやいやいや、まあ、でもそういう意味では一旦、まあ、ちょっと挫折に近い思いを味わい、はい、でなおかつそのお師匠さんが言われたその考える力をソフトウェアを作る過程の中で身につけられて、はい、でそれがまあ今は無駄になってないっていうか、
そうですね、うん、はい、とにかく商品考える時も、まあ、ネーミングもそうですし、うんうん、製法もそうですし、うん、はい、いろんなもので考えていかなくちゃいけないんですね、うんうん、で作る以前にまず考えることから始めなくちゃいけないので、はい、その考えるということを、うん、まあ、一番大切に思っていることではありますね、うん、はい、
そうは言っても260年近く続いたそのお店を継ぐということに抵抗はなかったですか、はい、例えば、まあ、洋菓子だとか、はい、いろいろありますよね、
そうですね、とにかく洋菓子という部分にはあまり興味がなかったですし、うん、その和の文化というかそういったものにはすごい興味があって、うん、小さい時からやっぱりそういった作ってる風景を見に行ったり手伝いなんかしながらやってきたので、まあその辺はすんなりと進むなら和菓子の世界だなというふうには、
うん、
はい、
そうなんですか、はい、思ってます。まあ、でも今でこそ和菓子って新たに脚光を浴びてますけど、一時期やっぱりこうちょっと低迷した時期がありましたよね。
はい、まあ、自分がですね帰ってきた当初っていうのは、まあ、うつの折自体もねそんな売れなくなっていたんですね。なので自分がこう修行時代に吸収してきたものをベースにですね、和洋折衷でもないですけど、そういったものを作っていきたいなというふうには20代の時は思ってました。
レディオジャーナル頑張る富山の企業人。レディオジャーナル頑張る富山の企業人、次週のこの時間も株式会社五郎丸屋代表取締役渡辺克明さんをお招きし、企業人としてのリアルなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィレア代表森田ひとみさんでした。